願いします。
なんで辻先生は働き方を変えていった方がいいっていうおっしゃるんですか？
なるほどね、はいはい、シンプルな質問ですね、
はい。
まあ、僕の言っている働き方っていうのはその、まあ、あくまで営業マンのことについてね、はい、政府が言っている働き方改革のことではなくて、
はい、
その営業マン その働き方っていうか営業の仕方についてもう変えていった方がいいですよと、昔ながら その10年前20年前30年前にその効果の高かった飛び込み営業だとかテレアポっていうのは今後これはもうちょっともう難しくなっていきますよと、30年前のようにこれでガンガン行くぞっていう時代に乗っているのかと、その電話営業とかね飛び込み営業っていうのが時代に乗っているのかっていうと、僕はね乗っていないと思うのよ。違うと、どちらかというと下降トレンドやと、もうそんなんはと、そういうのはもう悪徳商法の代名詞になっているし、すげえ難しいなと思うのよね。実際さ、時代が変わるとえらい変わってくるでしょ。テクノロジーが変わったり人々の価値観が変わったりするから、昔ながらのやり方っていうのは変わってくるじゃない。実際さ、そのまあ政府のあれにのこと言っちゃうと、年金もさ、なんか若者世代はね、年金を払っていったら、いざ自分がもらえる立場になった時、払っていた分ともらえる分を比較したら、実は今の若者は2000万損するって言われてるわけよ。年金をバカ正直に払っていったら、いざ自分がもらう時っていうのは2000万損するっても言われているわけよ。だったら政府に年金払うんじゃなくて、もうタンス貯金してた方がお得やんかみたいな話になっているわけね。でしかもその、まあ、金融庁がその年金は30年なんかもらえるっていう試算でやっているんかな。でそれで2000万、ね、つい最近あったでしょ、1年前だったっけ、あれ、2000万ないと暮らしていけないみたいなことを言われていたじゃない。その2000万っていうのは、その、まあ、年金をもらいながらもっていう話だから、その年金もその30年間もらい続けていることが前提の話になってたと思うのよ、確かね。だけど、今後年金って、どうも、今60歳、65歳でもらえるんでしょ。僕が今43歳でしょ、じゃあ20年後同じように65歳でもらえるのかって言ったら、僕はもらえないと思ってるわけよ、はい、多分75歳からもらえるようになるだろうとか、その年金も今65歳で支給してるのかもしれないけど、多分70歳になって75歳になってとか、下手して80歳になってみたいな感じになっていくと思うのよ。でしかも額も少なくなっていってみたいな感じになっていくのよね。だから今の現時点で2000万足りないですよみたいなことを言われているということは、では若い世代が年金がもらえるような年代になったときはいくらもらえるんだよと、いくら足りないんだよっていう話になってくると思うのよ。2000万どころじゃないと思うのよ、
はい、
そうなったら年金暮らしで、あとは悠々自適の生活が送れるっていうのはもう多分若い世代、僕の世代もそうだと思うし、千里さんの世代もそうだと思う、
はい、
で今大学生の、ね、今来てる子たちも、はい、で僕の子供たちももうそんな世代そんなもらえないと思うんだよね、
はい、
その年金でその老後を暮らしていくっていうのはほぼ不可能になるっていう時代になっていくだろうなと思ってるわけね。じゃあどうするんですかって言ったら、自分で資産を作っていくのか、もしくは現役として、要はその死ぬまでじゃないけど働き続けていくっていうことが大事になっていくのかなと思う。
もしくは投資ですね。
そうそうそう、その投資でその資産を作っていくっていうことね、はいはい、そういうことが必要になっていくな。だからその両輪が必要になってくるなというふうに思うわけよ。でまあ投資は投資でちょっと置いといて、まあ、僕は投資の専門家じゃないので、はい、投資の云々観音っていうのはちょっとあまり強くね人にお勧めできるほどの知識がないから言えないんだけど、はい、だけどこれは言えると、要は多分死ぬまで働き続けることが前提になっていく世の中になるだろうと。60歳65歳で仕事を辞めて年金であとは悠々自適の生活が待っているっていうのは、おそらく今のおじいちゃんおばあちゃんの世代で終わるだろうと僕は思ってるわけよ。で、まあ、もちろんそう考えたら、じゃあサラリーマンで一生終えるっていうのはちょっとリスクかなと思うわけよ。サラリーマンで終えるんじゃなくてフリーランスでやっていくだとか、そのサラリーマンプラスもう起業してる副業してるとか、そういう 人の人間が一つの仕事で終わるんじゃなくて、一人の人間が一つの複数の仕事を持つ、で複数の企業を持つとかね、複数の会社を持っているとか、実はどこどこの〇〇会社の社員でもありながらバツバツ会社の取締役でもあるみたいな、で自分でも起業してるからどこどこの社長であるとか、そういうことが多分ね当たり前になっていくんかなと思うのよ。で今までのようにサラリーマンの人みたいに何も考えていないっていうのはちょっと多分ダメだと思うんだよ今後。
今芸能界もそうですね、個人事務所を作ったりとか、子が
社
を作ったりとかしてますよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、なんか、有名なところで、年収がもう3000万2000万やったかな以上になったらもう会社を自分で作って、でそこから会社から会社のやり取りっていう風にやってもらった方がいいよっていう、もう多分今はもっと低い段階でしてる人多いと思うけど、そういうことやってる人が多いと思うのよね。でそうしたらさ、節税した方がいいとかそういうことを考えれるじゃない、ちょっと経営者として考えることができるから、あのサラリーマンとして会社が全部やってくれてるからあとはもういいやっていうのは違うなと思うわけよ。じゃあさ、じゃあ僕は言いたいわけ、今営業している方、多分営業マンって結構たくさんの方いらっしゃると思う、 今のご時世ね。で電話営業してる方も今意外と多いと思うのよ。じゃあさ、死ぬまでやらなきゃいけないっていう風になってきた時に、死ぬまで金婚をしたいんですかと、
飛び込み営業
とか、そうそうそうそう、はい、死ぬまで電話かけてやりたいんですかって言いたいわけよね。で例えば商品が、商品の寿命ってもう今すごい短いから、下手したら1年2年で商品が寿命が尽きて次の商品次の商品になっていくわけでしょ。でも売り方が変わらなかったら、商品が変わるだけで一生同じやり方をやっていかなきゃいけないわけよ。一生ピンポンよ。まあ例えば保険とかだったらね、商品が変わることはないだろうけど、でもさ、商品変わっていくじゃない。だから僕の太陽光発電も今更太陽光なんて売れないわけよ。で蓄電池になっていくわけだけど、でも売り方は一緒だと思う。太陽光を売っていた時の人っていうのは多分蓄電池も同じようなやり方で売っているはずなんだよ。だから電話も蓄電池の電話が最近多いのよねとか、蓄電池いかがですかってピンポン押してくる飛び込み営業の人が来はるわっていう声がお客さんからもよく聞いてるわけよ。もう売り方がわからないからやっているわけであって、じゃあさ、それ死ぬまで働くことが前提になった世の中、多分今は大丈夫ですよって言うかもしれないけど、僕は大丈夫じゃないと思ってるわけよ。僕がその老人になった時、60歳とかになった時に世の中はじゃあ年金でうまくいくんですかっていう話でしょ。で、20年後だから2040年とかでしょ。もうあと10年で2050年とかなっていくわけでしょ。確か2055年か2050年に日本人の人口1億人切るとかって言われてなかったっけ。
はい、
すごい勢いで日本人が減っているわけだから、どうやってそれで年金で暮らしていけれるわけよと。超高齢化社会になっていくと、こんな高齢化社会になっていくって言われているのに、どうやって何もせずに暮らしていけるのかって。年金なんかで暮らしていけるわけないんだから、じゃあ投資である程度その資産を貯めておくっていうのも必要になってくるし、やっぱり多分死ぬまで働くって、多分死ぬまで働くっていうとってなると思うんだよ普通の人は。うん、でも死ぬまで働くことが苦にならない人と働くことが苦になっている人の違いは何かっていうと、その今やっているビジネスが苦痛かどうかだと思う。
好きか嫌いか、
もちろんそれもある、うん、好きか嫌いかももちろんあるし、好きだったらね大丈夫だし、嫌いだったらそれ苦痛だよね。その苦痛を死ぬまでやっていくわけって、多分ね、今の20歳の子は、100歳まで生きる確率 50% と言われてるわけよ。今の40歳の人が、僕らの世代は、90歳まで生きる確率は 50% だと言われてるわけよ。めちゃくちゃ高いわけ、その寿命が長くなるっていうのがすごく高いのに、嫌いな仕事をずっとやっていくわけよ。で60歳になったら解放されるのかと、よくね仕事をうわ嫌だ行きたくない嫌いだとか言って言ってる人が、60歳で定年退職したらやっと解放されるんかと思ったら、そうじゃないよと、続くぞと、でそれしか知らなかったら永遠に続くぞということじゃない。だったら自分の好きなことだとか得意なことで、好きなこと得意なことが分からなかったら、せめて嫌なことはやめようよと、 嫌いなことはやめようよと、もう心にストレスを与えるような仕事はやめましょうよっていうことを言いたいわけよ。じゃあ飛び込み営業とかテレアポっていうのは、心にストレスがない仕事ですかと言われたら、絶対あるから絶対ある。誰が好き好んで金婚押すんですかと。だってもう押すくん嫌やったもんだって。テレアポでよ、テレアポでアポが入りましたって言って行って、その場でバカ野郎って言われるわけよ。もう帰れ貴様とか、もうなんていうの、罵詈雑言っていうかさ、もう罵声を浴びさせられるわけ。そんな仕事なんで楽しいと思うかと、絶対やりたくないとか思ってたわけよ。でテレアポが通用しなくなって飛び込みもやったわけよ。飛び込み営業もやってきたわけよ。で飛び込み営業やったらさ、案の定ガー言われるわけよね。でなんかね、90度までお辞儀したら大丈夫だとか言って言う人もいてるわけよ。で丁寧にお辞儀したら相手のあれが変わるとか言って言う人もいてるんだけど、だけど言いたいのよ、90度お辞儀したいんですかと。俺はしたくないのよ、はっきり言って。だってお金も払っていないお客さんでもない人に対して、よろしくお願いしますじゃないけど、こう話を聞いてくれてありがとうございますみたいなことやるわけでしょ。俺嫌なのよね人に頭を下げたくないっていうわけじゃないんだけど、フェアな関係で行きたいわけだから。でむしろどちらかというと、お客さんに頭を下げてよろしくお願いしますって言ってほしい立場なわけ。こちらからどうぞお願いしますじゃなくてね、うん、っていうのを目指してきてたわけだから。あ、だからあれか、YouTube でお前は偉そうだとか言われちゃうんだけどなんで敬語じゃないから不愉快ですとか言って言われちゃうんだけど、もうごめんなさい、なるべくこれから敬語を使うようにしますだけどさ、嫌じゃない。僕はもう絶対嫌だったの。だってさ、20代の頃ならいいよ、まだ接種さん、お客さんとか家建ててる接種さんは僕よりも年上だろうし、会社の社長さんって言ったら絶対僕より年上やんか、だからよろしくお願いしますって頭下げれるのは平気なんだけど、だけどさ、40になって50になって、で40なんだけど、その40の時特に印象的だったのが、太陽光、要は10年前ね、僕が33の時とかって、その今までずっと年上だったお客さんがとうとう同年代のお客さんが出てきた時を、あっって思ったもん。あ、俺もなんだかんだ言って年食ってきたんやなと。ずっと年上だったお客さんが僕と同年代になった、しまいには年下のお客さんが出てくるわけよ。そうなったら辻さん辻さんって言ってくるわけね。でその時にはもう、辻さんお願いしますっていうふうに、こう、まあ、僕はね、そのダイレクトレスポンスをやってきたから、そのお客さんが頭を下げてくれるっていう営業法を確立できたから良かったけど、まだテレアポとかやってたらと思うと、年下の子に、僕は40でしょ、下手したら50かもしれないわけじゃない、そのまま続けてったら40、50になって20後半とか30 の人たちに、バカ野郎こらーとか言って言われるわけでしょ。嫌だわそんなの。でこの前もポスティングにね、まあ、この前というかだいぶ前に行った時に、1年前か1年前ぐらいかな、ポスティングに行った時に、一緒にね、なんかね、ポスティングはなんか飛び込み営業みたいなことやってる50ぐらいの白髪混じりのおじさんが言ってたわけよ、はい、あれ何あれと、なんか飛び込み営業みたいなことやってる、金婚をしてって、何やろうと思ってちょっと聞き耳立ててたのよ。僕はポスティングだけだから、郵便受けにバサッと広告入れていくだけよ、でテクテク歩いて、でまあまあウォーキングガテラみたいな感じで、あ、太陽光ついてる家はボソって入れてこうみたいな、でついてない家にはそれを無視してテクテク歩いてったら、やってるわけよ、なんかやってるよと、何やってんだろうと思って聞いたら、新聞の勧誘やったわけよ。新聞の勧誘ですよもう50、60ぐらいの人が、でキンコーンって押して、ちょっと何新聞か忘れちゃったけど、まあ、仮にね、毎日新聞だとしようよ、あ、毎日新聞のもんですけど、新聞知ってますか、毎日新聞ですとか言って、また50ぐらいの人やからちょっと偉そうに喋ってるわけよ。で向こうの人が、あ、知ってますよ、 でもうちは結構です、もう帰ってくださいって言って、インターホン越しにガチャってこうって断られちゃうわけよ。で多分その人も心病んできたんやろうね、だんだんその年下の人に断られてるから、だんだんイライラしてるんやろうね。知ってます、毎日新聞って新聞なんですけど、撮ってますかとか言って、すごい高飛車な言い方になっているわけよ。でそれを聞いている その施主さんというかね、その奥さんとかもそんな高飛車な態度で取られたら嫌になるじゃない、
はい、
ほなもう帰ってくださいとか、でも悪循環は悪のスパイラルがぐるぐるぐるぐる回ってたのよ。うわーって、あれをやらせている新聞社にもちょっと僕はびっくりもしたし、
はい、
今時若い、ね、家の団地のとこ行ってこんな、ね、金婚を捨て新聞いかがですかなんて言うわけやんか、とか思ったよ。もう思い出すわ、ね、家多分ね新しく家建てたらねみんな来ますよし洗剤1ヶ月分つけますからとか言って来るんですよ。来るのよ。全部断ってたけど僕は、いらないいらないいらないいらないって言って、で、まあ、スマホで見てるからいらないわって言ったら大体帰ってくれるんだけど、だけどまああれをやれって言われるわけでしょ、50代になって。嫌だわね。しかもそれが一生続くと考えてみてよ、もう絶対嫌だわと思ったから。だから飛び込み営業なんて好き好んでやってる人多分いないと思うのよ。電話営業もそう、好き好んでやってる人いないと思うのよ。もうガチャーンって切られるし、もううるさいわとか言って言われるわけよ。で最近 B2 うちの会社の方にも電話かかってくるわけよ。テレアポがだんだんだんだん果たってくるわけよ。もうワン切りとかされるわけよ。もうプルプルガチャーってこっちの作業全部中止して電話出なきゃいけないでしょ。そしたらね、辻社長いますかとか言って言われるわけじゃない、
はい、
分かる方いますかとか言って、もううっさいなって、もうガチャッともう切りたいわけじゃない。もうだんだんだんだんそんなん来るともう、あ、鬱陶しいなってなるわけよ。まあ鬱陶しいって、もうガチャ切りされる理由が分かるわ。そこいっぱいかかってくるからね、うん、でそのイライラの発散をもろ受けるわけでしょ。電話営業してる人はもうあんな、もうそんなんしちゃダメよと僕はもうすごく言いたいのよ。しちゃダメ、心が病んでしまう。だからテレアポのアポインターさんって時給が高いのよ。そこよ、みんなすぐ辞めちゃうから心病んで。飛び込み営業も続かないでしょ。だって心臓に毛が生えてないと無理だとかって言われてるわけじゃない。そんな普通の人無理よ、そんなの。もうやりたくない仕事だから、そんなのはね。だからそんなやり方を死ぬまでやるつもりですかって言いたいわけ。やめましょうと、ダイレクトレスポンスやりましょうよと本当に言いたいのよ。やりましょうよ、飛び込み営業なんてやる必要ないですよと、テレアポなんてやる必要ないですよと、もうダイレクトレスポンスやりましょうよと。そうやったらきっと仕事も楽しくなって面白くなっていきますよと。子供たちも言ってるからね。なんか普通の仕事ってなんかいやいややってるサラリーマンみたいな感じやけど、だからパパはなんかちょっと違うよねみたいな言われているわけよね。まあまあ時間の自由も聞くしさ、ある程度で、まあ、こうも思ってるわけよ。もう必死こいて頭下げ倒して、もう周りからガミガミガミガミ言われてくる、言われて一本取れて、でそれでだんだんだんだん衰退していって潰れていくのか、だったらもうさっさと潰れちまえよと。
たまに見かけますよね、
うん、
もう長袖のワイシャツ着て背広着て疲れ切って帰り、疲れ切って帰る何に疲れてるんやろっていうぐらい疲れてる
んだよ。もう疲れちゃうんだよ、わかるよ。もうすごいよくわかる。特にもう悪の感情がもろくるから、そんなのはね、もうやってられない。もう心も顔も剣がつくよ。もうこんな風になってくるし、もう絶対やめた方がいいから、そういうのはもうやめてダイレクトレスポンスさっさとやりましょう。で死ぬまで続けることを考えたら、今何もやってないんだったらちょっと今からやっておいた方がいいと思う。でなぜなら今まだ多分飛び込み営業とかやってる人はまだ通用できるからだと思うんだけど、今後多分ね通用しなくなっていく時代に差し掛かってくるから、そうなった時に慌ててガーって言うんじゃ遅いからね。今のうちにこっちのステップのこっちの橋で飛びジャンプできるように、今のうちにその橋を作っていきましょうよと。こっちの多分こっちの船も多分沈んでいくから、泥船やから、こっちの船をちょっともう作っておいて、まだこっちが船が浮いているうちに新しい船を作っておいて、こっちがダメになった時にこっちにポーンって飛び移れるようにねしていきましょうよと。で自分がトップになって、俺は現役でやらないよと、若い世代にやらしちゃったらいいんやっていう考えもあるだろうけど、若い世代やらないからね、絶対やらないと思うそんなの、うん、そしたら自分がやらなきゃならない羽目になるから。僕がそうでしたからねだからぜひぜひダイレクトレスポンスをね、ちょっと身につけていただければなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍 ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。